京都リバーサイドフレンズ、略してリバ友のコーナーです。このコーナーは京都で活躍されている魅力的な方々をゲストにお迎えして、リバーサイドウォーク仲間、リバーサイドウォーク友達を増やしていこうというコーナーです。今日は北王子にございますバルセロナ文化センターセンター長のロサリア・アビラ・タピエスさんをお迎えしております。ロサリアさん、こんにちは。
オラ、ブエノスディアス、こんにちは。
皆さんお聞きになりました。今のスペイン語でございますかね。こんにちは、よろしくお願いいたします。
Muchas gracias、 よろしくお願いいたします。
あのですね、このバルセロナ文化センターすぐこのスタジオの近所なんですよね。
はい、そうです
ね。はい、この北王子のご商店があるんですけども、はい、そちらの中に、北王子通りと関門川がこう交差するあたりの辺って言ったらいいのかな、はい、北王子駅からもう徒歩3分ぐらいですよね。
はい、3分もならないかもしれない、ね、早く歩けば2分でも
走ってたら、
はい、走ってたら行けると思いますので、ですよね、よろしくお願いします。
そんな近所にあったんですよ、皆さん。バルセロナがバルセロナがってそういう言い方よくないかな。これいつできたんですか。
はい、今年の4月末にある形でオープンしてみました。でもコロナ禍の中でしたので、うん、まあ、今もそうですけれども、まあ、静かにおとなしくオープンして教えスペイン語を教え始めました。
そうです、はい、4月ですか。
4月末でした。
いや、このご近所の方もね、なんかできたな、なんかやったはんなというのはね、なんとなく前を通って思ってらっしゃった方もいらっしゃると思うんですよね、うん、なんだっけ、4月です、また、はい、ね、コロナがね、
大変ですよ、
ですよね、ね、うん、やっぱりそうやってね、生徒さんも集めたりして、はい、そのままスペイン語をね教えていただけたりするようにっていうのを思ってらっしゃった矢先ですね。
はい、
はい、はい、ねえ、ね、ですけれども、まあ、ちょっとオープンな、まあ、前この間私も伺ったんですけど、ドアのところもオープンな感じになってますから、誰でも入れるよみたいな感じにはなってますよね。
はい、はい、そうです
ね、はい、中にいっぱいね、ご本とかもたくさんありました。あれはみんなスペインの、
はい、
あれですか、語学の本だけじゃなくて、もっと他のこととかもについても本があるんですか、あれは。
うん、そうですね、うん、1階には受付の、の前にある本棚に、うん、主にスペイン語教育、うん、教科書、スペイン語を学ぶための教科書、主にスペインのマドリードから、うん、来た教科書並んでます、うん、はい、そして、2階には、図書室があります、まあ 図書室、ちょっと大きな言葉です、ラウンジみたいな、はい、スペースがありまして、はい、あそこにも本たくさん並んでます、うん、その本は、教育関係、スペイン語教育関係、またはカタルーニャ語、バルセロナの言葉、もともとの言葉の、教育、のための、学習のための本、だけではなく、スペイン、またはその、まあ、私の地方である、カタルーニャ地方、うん、自治州と、うん、その州都であるバルセロナに関する本ほとんどで、うん、スペイン語で、うん、カタルーニャ語で、英語で、または日本語で書かれた本、です。そしてまあ、これから増えると思いますの、はい、ので、ぜひ、バルセロナのことを知りたい方、うん、またバルセロナのいろいろ、まあ、あるところ、うん、文化的なところ、まあ今私考えられないこと、学びたい方、もっとまた深く研究したい方がおられましたら、ぜひその本を、閲覧に、見に来てください。なさってください。
見に、
見せてもいいので、
見せていただけるんですね。
もちろん貸し出しも可能ですので。
そうなんですね、
はい、
だから、スペイン語のお教室だけでなく、そういったご本の貸し出しとか閲覧もできる。
できます。
あ、そうなんですね、はい、他にはどんなことを知ってらっしゃるんですか、この
そうですね、もともとしたいことがたくさんありまして、でも、コロナで、新型コロナウイルスでちょっと危なくなって、うん、まだ始めてない活動、文化的な活動、うん、イベント、文化的なイベント、うん、したいけどできない、イベントあります。今は我々、しておりますのは、スペイン語の、教育と、言葉を教えることと、そして、その言葉を練習できるための時間帯を作ること、特に、ちょうど今日金曜日の7時から8時までに、全ての学生さんは、生徒さんは、フリートークタイムの時間に、
はいはい、
参加することができます。もちろん無料で、
そうなんですか、
うん、無料で参加することができます。はいはい、そしてその時間の中で、教科書を使わないで見ないで、スペイン語を使ってみることができます。話してはスタッフと、
はいはい、
そして京都に住んでいる他のスペイン人、または中南米の方、ちょっとその時間にセンターに遊びに来る方、も、スペイン語を話すチャンスがあります。練習するチャンスもあります。それはいつも金曜日です。金曜日7時から8時までです。今日ちょっと特別です。クリスマスの飾り物を出してセンターを飾りますので、今日特別なフィートタイムになります。
クリスマスが近いですからね。なるほど。1階にありますちょっと大きなお部屋の方です。そしたらそれはなさってるってことですよね。そうやってフリータイムでお話もできるし、初めてスペイン語を勉強したいって方も言っていいんですか？
はい、もちろん。実はほとんどの方は生徒さんは、入門、全く初心者で入門レベルです、入門レベルの授業に入っていただいてます。
あ、そうですか。
ほとんどの方は、スペイン語ができなくて、全然できなくて、はい、でも興味があって、好奇心があって、そして言葉に興味がありまして、そしてスペインに興味があります、はい、スペインに行きたい方、また行かれたことがあって、
はいはいはいはい、
そしてそれで、スペインが好きになって、でもう一回スペインに行きたい、うんうん、もちろん今年じゃなくて、来年度、ね、多分難しいので
、コロナが落ち着いてですよね。
でも将来、すぐじゃなくても、もう一回来年の終わり頃、またはその次の年にスペインに行きたいので、行く時に困らないように、言葉的には、
なるほど、
困らないように来ていらっしゃる方たくさんいます。
そうですね。
そしてさっサッカーが大好きな若者も
来
てらっしゃいます。15歳の、高校生も、
あ、本当にそんな方もいらっしゃって
るんですか？の生徒もいます。
FC バルセロナですね。
すごい。もう将来先生、将来必ず、サッカーをやりに、スペイン、バルセロナへサッカーをやりに行きますと最初の日から言われまして、ずっと続けて、4月から続けてきた15歳の高校1年生の、学生さんもいます。男子生徒がいます。
そんな方もいらしてるんですね。
います
ね。
おられます。
すごいな。いろんな方がそうやって気軽にスペイン語と触れられるっていうことですよね。うん、いや、もうさっきからね、お話したいです。バルセロナ、お聞きになってる方、バルセロナ分かっていただいてるかなと思うんですけど、まずはスペインですよ、皆さん。スペインにあるんです、バルセロナ。で、今もお話ありました、サッカー盛んですよね。
はい、
それとね、1992年にはオリンピックもあって、はい、バルセロナオリンピックで一躍バルセロナっていうのはね、
はい、
脚光浴びましたよね。
はい、
あと、バルセロナの魅力っていうのはどんなところなんですか？
もちろん国際、今とても国際、観光、大きな、大きな観光都市になりました、はい、オリンピック、はい、 の年から1992年から以降に、うんうん、はい、そして、まあ、それとても魅力的、実はと、まあ、沖縄国際、観光都市でありまして、はい、そしてかなり、まあ、美しい、まあ、美しくてエネルギーあふれる都市だとよく言われますので、
はい、うんうん、ます、私もね、もうずいぶん前に行きましたんですけどね、もう20年ぐらい前なんですけどね、行きましたよ。なんたってガウディですよね。
そうそうそう、とても、まあ、建築遺産、たくさん、残ってます。
そうですよね、はい、サグラダ・ファミリアも今もね、うん、作ってらっしゃいますよね。
そうで、聖家族教会、はいはい、バルセロナの聖家族教会、はい、ガウディの建築でありまして、はい、うんうんうん、国際的に評価されてます ね、 すね、今は
ね、
だからすごい我々も驚きます。私は初めて日本に来た時に、うんうん、まあ、約30年前でした。
お、30年前ですか。
はい、はあ、人生の半分以上京都で過ごしましたよ。
あらららら、あ、そうですか。
そうです、そうです。
あらららら、はい、
その時にスペイン人ですと言いましたら、ああ私スペインに行ったことがありますよと言われまして、うんうん、そして、どこへ行かれたの、聞きましたら、うん、すぐに、マドリッドと、うんうん、グラナダと、はいはいはい、セビリアに行きました、はいはい、と、答えられたけれども、現在は同じ質問をしますと、私バルセロナ、バルセロナに行きました、うん、時々バルセロナと、まあ、マドリッドに行きましたと、うん、それぐらい、うんうん、2つの都市に行く、うん、だけに行く人は、はいはい、たくさんこの頃、おられますし、はい、そしてバルセロナのみ、バルセロナだけ、バルセロナのためにスペインに行きましたよと言われて時もあります。今は現在、昔はあまりバルセロナ、スペインに行ってバルセロナに行かなかった人がたくさんいましたよ。でも、うん、今は必ずバルセロナに行きます。
ですね、
バルセロナにも行きます、
でも本当に素敵なところだったですもんね、
まあ、国際的に知られる都市、ですね、になりました
、ね、そうですよね。いや今ねお話30年しちゃって、まあ、バルセロナ出身で30年もうすでに、ね、京都にいらっしゃるということなんですけど、あのちょっとね、あのロサリアさんのことも聞いておかないといけないんですけど、何がきっかけで日本に来られたんですか。
まあ、実は私は、日本を発見したのは32年前に、で、アメリカのニューヨークで、その時に私は、英語を学びに行きました。英語の集中のサマーコース、
はい、
あそこの大学で、あそこの大学に行って、そしてあそこの大学で今の夫に知り合って、に会って、そして彼に会って、そして恋に落ちて、そして日本のこと、日本の文化もと、知り、勉強しないといけないと思いまして、 そのまでにあまりに、スペインではバルセロナでは、バルセロナ大学では日本についての、日本の文化、日本の歴史、日本の地理学、私も地理学者ですけども、
地理学、はい、
専門は地理学です、はい、人文地理学です、そして、日本についての科目、一つもなかったんですよ。取ることができなかった。だからもう卒業しましたら、すぐに日本に行きましょうを決めまして、そして、まあ、文部省、日本の文部省、旧文部省、うん、今の文部科学省に、奨学金、応募し、まあ、お願いして応募して、うんうんうんうん、そして、まあ、国費留学生としては、ね、日本に、来ることができました。それはその時に私は23歳です。もう卒業したところでしたので、とても若かった、
ええええ、 それでもうご主人と一緒に、この京都にお住まいになって
、そしてまあほとんどそうですね、最初から一人ではなく、彼に支えられまして、彼の家族にも強く支えられまして、そして長く勉強、地理学、その時まあ地理学の勉強でしたけども、
ね、
京都大学で長く勉強ができました。
地理学を勉強なさって、はい、あ、そうなんですか、はい、いやでもあれですね、京都に30年もお住まいになって、まあ、愛の力っていうんですか、
はい、私の場合はそれです。
そうなんだ、はい、素晴らしいですね。
まあ、彼のため、まあ、彼のおかし、まあ、もちろんとても住める町だと思いまして、それでまあ30年間住み続けてきたということ。
京都は好きで、はい、いい町ですか。
好き、私にはとてもいい町です。はい、
今はどちらにお住まいでしたっけ。
私は、左京区の下鴨です。だから先端に近い、
本当に近所だわ。近所。あ、そうですか。へえ、で今日も日本そして京都が好きになって、まあね、ご主人が一番好きなんですけどね、
はい、はいはい、まあ、夫が好きで、夫の家族が好きで、そして京都が好き
で大学の先生とかもなさって、
はいはいはい、もちろんもちろんしました。もう卒業、まあ、博士を、取ってから、
そうなんですか、
はい、卒業してから、そして長く、地理学の担、地理学の担当科目、地理学、
地理学っていうのはあれですか、なんか どういうことになるんですかね、よくわからないんですけれどもね、地理学自体は、んーと、人の動きとかそういうの、
私の専門分野は、研究テーマ、国際人口移動、人の動き、どうして動くのか、そしてどこ行かれるのか、そして、どうしてこのような形で定着、ここで、住み込むのか、そしてそれに巡る、問題、そして、特に今でもそうですけれども、この研究、その人の動きについて大変興味がありまして、特に、ニューカーマー、最近日本に入ってきた、外国人、主に、まあ、スペイン語圏の出身者、主にそうですね、中南米のペルーから来た、ペルー人の日系人、のニューカーマーは、まあ、日本の、社会、日本の社会、での、そのどうか、その、定住か、
はい、定住されるようにね、
はい、について興味がありまして、の形、のにそれ、それをしてみるときに、困っていることを、知りたくて興味があって、そして彼らに、まあ、そのオリエンテーション、できましたら、これからももっと楽に、日本に住み続けられるように、センターからね、バルセロナ文化センターから、彼ら、彼らを支えるサポート、その日本の社会の適用をもっと簡単に、できるために、
はい、
サポートセンターからできましたら嬉しい
と思います。そういう役割もこのバルセロナ文化センターは担っていきたいということですね、はい、はい、スペイン語圏、スペイン語を使ってらっしゃる国々って結構たくさんあるんですよね、はい、はい、だからそういう方が日本に来られて生きて生活していく上で困らないようにいろいろとサポート、はいはい、
今特にコロナ で、
ね、
コロナで、まあ、情報不足のこともあります、はいはい、言葉の壁もありますので、必ずしも日本語が十分に分かると限らないので、そして読めないとき、漢字が読めないときが多いので、それで、まあ、その情報をスペイン語にして、そして、伝えてみる、提供してみる、紙の形でも、または言葉の形でも、そしてそのオリエンテーションまたはサポートもできればセンターから、バルセロナ文化センターから、 もしたいと思います。
なるほど。
だから日本の社会にもオファーしたい、まあ、近所の方にオファーしたいことがありまして、そしてそのスペイン語人、スペイン語圏の出身者にも日本に、日本で定着した、日本で働く、まあ、主に一番大きなグループは日系人ですけど、ペルーの日系人、まあ、中南米の日系人ですけれども、はい、3世4世の方ですけれども、まあ、役に立てたら嬉しいと思います。
あ、そうか、それはいいですね。
す、
心強いですよね、そういう方々にとって。このバルセロナ文化センターであり、そしてロサリアさんはすごく心強い存在だと思いますよね。
は
い、いや、まあ、こんな時間にもなってしまった
お
話が楽しくてなんですけれども、いろいろもっともっとね、聞きたいことあるんですけど、今どうなんですか、スペイン語のその教室、まあ、コロナでちょっとね、あんまり大きく、開くことは難しいのかもしれない、はい、お教室生徒さんはまだ募集はしてらっしゃる。
はいはいはい、もちろん、はいはいはい、
じゃあそれちょっとご紹介しておいてください。
ありがとうございます、はい、そしたら、ぜひ、スペイン語に興味のある方、全く初心者の方でもいいです、そして、まあ、小さい言葉ですけれども、バルセロナの言葉、その昔の言葉にも興味のある方、または学びたい方がおられましたら、ぜひご気楽に、センターまでお越しください、優しい先生もいます。私ちょっと厳しい方厳しい先生だと厳しい先生だと言われますけども、優しいスタッフも優しい先生もセンターにもちろん、おりますので、はい、ぜひ、ご気楽に、遠慮なく、いらしてください。
はい、
グループレッスンもありますし、個人レッスンも提供しておりますので。
わ、はいはい、かりました。ですね、お電話番号申し上げておきますね、
はい、
よろしいですか。電話番号です。075-492-2010 です。バルセロナ文化センターです。こちらの方にね、一度お電話なさるのもいいのではないかと思いますし、ご近所の方、すぐ行ってください。優しいですよ、ロサリオさん。
No, 厳しいと言われました。
あ、そうですか。
そうだから
もうね、ショートカットの似合うすごくね、インテリジェントな感じの方なんですよ。もうすごく優しく教えて話してくださってますから、大丈夫だと思いますので、ぜひ皆さんスペイン語を学んでみようではございませんか。
チャレンジしましょう。
そうですね、はい、ありがとうございます。さあ、今日はロサリアさん、ちょっと おすすめの曲1曲お持ちいただいているということなんですが、なんという曲でしたっけ。
はい、今日は、持ってきましたのは、はい、パーアムオリイサル、という曲であって、はい、この頃私、特にバルセロナとバルセロナの周辺地域、
はい、
でかなり例えば、人気のある、曲でありまして、それでちょっと多分、そうですね、京都であまり聞かれてないじゃないですか、まあ、結構チャンスあまりないじゃないですかと思いながら。
そうですか。じゃあちょっと
立ってながら
聞かせていただきたいと思います。パンと塩とオイルなんですね。
はい、実は
とても楽しい感じの曲ですね。
は
い、じゃあその曲をこの後おかけしたいと思います。今日のリバ友のコーナー、バルセロナ文化センターセンター長のロサリア・アフィラ・タフィエスさんをゲストにお迎えしてお送りしました。ロサリナさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。Muchas gracias.